こんにちは、またたびです。
はい、こんにちは、クラムです。
トークテープ、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組はビートメーカーによるビートメーカーのためのビートメイクに特化したトーク形式のポッドキャストです。毎回2つのテーマを通してビートメイクの楽しさを伝えていけたらなと思います。最初のトークテーマは今週のトピックというコーナーです。お互いが最近感じた気になることを掘り下げていきます。クラム君、今週のトピックをお願いします。
はい、今週僕が話したいトピックは、はい、あのグラスでビール飲んでみたよっていうのを話していきたいと思います、うん、
あ、まさかの第2章ですかね。
先週に続き、はい、これ先週だったよね、うん、あのグラスっていうのあのグラスっていうところの説明からなんですけど先週あのでっかいコップで水飲んだらめっちゃうまくてガブガブ飲んでしまうっていう話したんですよ、
うんうん、
でそのグラスっていうのが水飲む専用のグラスとかじゃなくてビールグラスだったんですよね。そこでなんかあビール飲むとうまそうだねみたいな話になったのを覚えてて、
うん、
ずっとなんか頭の中残ってて、あちょっと飲んでみようかなみたいな。
お、珍しい。
いや、あの家で酒飲んだの初めてですね。
え、初めて
5年ぐらいこの家住んでるんですけど初めてビール飲みました。買いに行くのもあのいつも近くのコンビニに行くの恥ずいから、
う
わ、なんかちょっと、ね、あれいつもなんか甘いお菓子とか買う子だったじゃんみたいな思われるやん。
なんでビールなんだろうみたいに。
そうそうそう、だからそのコンビニ避けて1個遠いところ行きましたね1個遠いローソンに行きました。いつもは行かないローソンに買いに行きました。
あら、珍しい。
はい、そこでチーズとビール買いましたね。
おお、やっぱグラスがケンちゃんを変えたんだね。
ああ、まあでもその一軒、今んとこその一軒だけなんですけど、ビールなんか、うん、でこの間おすすめもらってたから、まさびくんに。なんかそういうクラフトっぽいやつをね選んで、飲みやすそうなやつを選んで、飲みました。
ああ、なんだろう、大銘柄じゃなくこう、
そうそうそう、なんか効かないやつ、
効かないやつね。意外とそういうのの方が、うん、飲みやすかったりするね。
いや、すっげえ飲みやすかった。
おお、
うん、でまあね、でもねやっぱりね弱いからね、1本丸々は飲めなくて3分の2ぐらいかな
あー、そうだったんだ。
あの普通の缶のやつ、うん、
うん、
3分の2ぐらいでダウンしてしまったんですけど、 KO されてしまったんですけど、そんぐらい飲めた、
うん、3分の2ってことは、
うん、
まああの結構ね、あのグラスはでかいからやっぱ一杯がついだってことだね、うん、
そうだね、一応全部ついでっていう感じで、うん、うん、そうね、飲みましたね。でしかもあのうちにね、うん、イカ飯あったんすよ。
あ、イカ飯、
それも決め手の一つだった。
あ、
とお父さんが、うん、北海道に旅行行ってて、
あ、
それのお土産を送ってくれたじゃんね、イカ飯。
いいね、
あの甘辛タレでうるち米を、うん、とあのイカにうるち米詰め込んだのを甘辛タレで煮たやつみたいな、わかるイメージ。
わかるわかる、
うん、あれめちゃくちゃうまくてさ。
うまいよねあれ。
うまい。でそれあったけんさ、
うん、
お、これ合わせて飲んだらうまいやろなみたいな。
あー、いいね。
そう、それも決め手で、あのうわちょっとお酒の話もしたしちょっと飲んでみようかなみたいな。あとポッドキャストで話すためっていうのが8割ぐらいありますもう このために生きとうようなもんやん、もんになるんですけど、このポッドキャストで面白い話するためのネタ作りで、あの日々生きてます。
まあでもね、確かにご馳走あるとお酒一緒にあったら、
そう、
ね、やっぱ有意義な感じにはなるもんね。
でね、映画見ながら飲んだっちゃけど、飲んだ感想はめっちゃ良かった。あ、土曜日、あの土曜日僕いつもポッドキャストの更新、あの自分がやってる C ラウンジっていうポッドキャストがあって、うん、YouTube とかでもやってるやつね、そっち更新なんすよ、
うん、
更新の日、
うんうん、
だからそれ終わらせて日曜日なんもないじゃん、
うん、
だけん、お、気持ちいい、もう晴れ晴れとした気持ちで飲むみたいな。 土曜日飲みましたね。
なるほど。
でいい、ね、飲んだ感想はめっちゃ良かった。もうすっごいなんか楽天的な気持ちになりましたね。楽しかった。
そう、そういうものだねやっぱり。
いやでもなんかあんな気持ちになったの初めてやな。
本当に初めてってすごい
ね。うん、いや多分ねクラブで飲むとき気張っとうけん、
うん、
酔ってないんやろね。
ケンちゃんそうよ、家飲みってそういう
もんだ。ライブあるもんだって。
うん、
そうそうそう。いや家飲みやばいって思った
そうだね。
クラブやっぱね、そのライブやけん人前に立つっていうのはね相当なストレスなんやなって思った。
あ、
酔いを跳ねのけるほどのストレスというか、うん、緊張感というか。
そうそうそうそう、
うん、あこれよ、これが酔うかみたいな。なるほどなるほどっつって。
そう、スタートが違うんで、家飲みってもうね、家ってもう完全に リラックスしてるから、そこからさらに行っちゃうけど、クラブやっぱ気張ってる分こう逆にリラックスに近づいていく感じだよね、お酒で。
そうそうそう、
わかるわかる。
だからあこれかみたいな、全然違うわ。
違うし、
でめちゃくちゃ楽しい気持ちになって、これ友達と喋ったらもっと楽しいやろ、楽しいんやろなって思ったあの喋りながら飲みたい。
はいはいはい。ああそうね、
僕家飲み好きかもしれん家飲みちょっとね好きかもしれんね。
でもこのねバランスを保っていくのが結構難しいんだよね、家飲みは。
グデグデなりすぎる。
そう、俺それでや
めてる。グデグデくんになっちゃう。
グデグデになっちゃう、あのベロベロくんになっちゃうんで。
ベロベロくんになっちゃう。
うん、
まあ、僕はその体、そんな飲めるアルコールに強くないけん、うん、自分でストップしちゃうっちゃんね、
うん、
気持ち悪くなりたくないっていう、
うん、そうね。
でもそれがそのスイッチ外れてる人はどこまでも行っちゃうかもね、うん、そしたら
行っちゃう、
家だからいいやっていうことで。
そうそうそうそう、う
ん、僕はきつさの方が嫌でストップしちゃうんだよね。
あー素晴らしい。
うん、
そのタガが外れてくるからね、気をつけない
いやでも多分強くならんやろうな、このままだったら。
俺大事なレコード1枚ダメにしてるから。それで
大事なやつなんだ。
そう大事なやつをね、まあ、やっぱりケンちゃんと同じで、ケンちゃんがさ映画だったとしたら音楽を聴きながら飲みたいんですよ。
うん、
でもうお酒が飲んでレコード聴いたらやっぱ気持ちいいじゃん、うん、で、
うん、
うわ最高だなとか思ってたらいつの間にか寝ちゃってさ、
うん、
で朝起きたらもうすごい轟音よ、もう針がさ。
なんで
レコードって終わったらさもう溝の周
真ん中行くじゃん、
最後の溝で回ってるけど、それすら飛び越えてもうラベルにギーみたいな。
あけどそれレコードは別に知らなくない？
それねあんまり良くなかった。もうなんかその周りの溝とかもね結構傷ついたりとかしてて、多分その時なんだよねもう
あへ
なんかその失敗からもううわーみたいな、うん、これ聞けねえよみたいなテンションになっちゃったりとかして、
いやあれふわーってなって寝落ちしたくなるよね。
そう
かるかる。
でもその時はマジで超楽しいんだよ
あ楽しい楽しい。映画見てさあこれ映画見るのもいいけどその喋ったら楽しい。今から松田君呼んだら来んかなって思ったもんね
そう飲んでるとねそういう気になったりもするんで、
うん、誰かに連絡したくなるっていう、う
ん、でも急に我に返ったりするんだよ。その例えば連絡してさ
そう、
うん、電話していやちょっとさすがに行けないよとかなってさ、
うん、あっつって
向こうに諭されんだよ、ちょっと飲みすぎじゃないみたいな、
うん、
それであ っみたいな
、うん、まあ酔ったら電話したくなるっていうのは多分あるあるでしょ。
それもある、そういうやつ、
うんうん、
でもその時は最高に楽しいし。
そうやっぱ飲んでる人は楽しいんだよね。
楽しいんだよ、
うん、じゃあ今家で飲んでないんだあんま。
うん、あんまり飲んでないね。そもそも家飲みの習慣もそんなになくてさ、
うん、あそう、
うん、
僕居酒屋より好きかもしんない。
居酒屋よりいいよ
僕は。うん、なんかみんなでピザ頼んで
飲
みたいわ。
うん、そうそうそう、そういうのがいい。
うん、
でなんかビートメーカー同士とかそういうさ、なんか話できる人たちと、
いい、
ね、なんならそのビートの話とかもさ、そんなできる間柄っていないからさ、うん、
そうね、
そういう連中とそういうホームパーティーみたいなのってすごい楽しい。
うん、わかるわかる。
ケンちゃんでもビール1本で済むからマジでコスパいいと思う。
いやー、まああと水でいいわ。
水なんだ。
水かなんかお茶とか、あとコーラとかでポテチ食って喋れるわ、
そうせめてコーラとかね。
うん、燃費いいんすよ。
燃費いいわ。
だからずっとさ、僕なんか、ああこれどうやったらいいビート作れるかなとかさ、なんかいいアイディアポッドキャストないかなとかずっと考えようったりするけど、うん、それお酒飲んだら、うん、まあどうにでもなるかって思えるようになる。
そうよ、
その時だけ、
うん、
うん、楽天的になる。
うん、うん、そうよ、
も
う
これおすげえって、うん、自分がこう、あ、楽天的になってるなって感じながらも、おすごいって思った。
うん、そうよ、
普段こんなことあんまないなみたいな。
そう、
まあたまにはいいかなって思
って。そうそうそう、あの世の中の
人、いやでも一人なんだな。
でも世の中の人みんなそれやってるから、ケンちゃん。
あ、そうなんだ。
そうだよ、
一人で飲んでんのみんな。
一人で飲む、一人が好きな人はそれやってるし、一人で、
うん、
でもその集まって、なんつうの、類友でさ、
うん、
みんなでこう週末集まって飲んで仕事の愚痴言って忘れようみたいな人は、
うん、
ね、そういう歓楽街で飲んでるわけですよ。
あ、みんなやってる、だからみんな飲んでんだ。へえ、
それでね、日本は回ってるんだよ。
このストレス社会。
そうそうそうそう、そういうことなの、うん、お疲れ様です。
いや、一個勉強になりましたね、リフレッシュの方法として。
だからトークテープもさ、こんにちはで始まるけどさ、一応あの、
うん、
ね、週末の夜を彩るポッドキャストでもあるわけ。
ああ、確かに。
自分の中ではなんか、ね、聞いてくれてる人に1週間お疲れ様の時間を提供したいと思ってるから、
うん、いや結構でもこれ聞いてる人、
うん、
配信されて速攻聞いてる勢が多いんですよ。
あ、多いっぽいですよね、
うん、要するに、うん、木曜からこう言って12時回った瞬間にもう聞いてる人結構多くて。
そうだね、そうだね。
早くねみたいな。
あのポンってこうフォローしてくださってたら入ってくるかな、うん、ね、そう、自分のプレイ。
あとは C ラウンジで話題に出るのが、
うん、
あれまだ木曜なのになんでみんな聞いたんだろうと思ったら、もうその12時回って金曜になっててもう聞いてるみたいな。
そうね、
あ、なるほどねっつって、うん、うん、
一回朝にしてた、その最初の方の頃は。
ああ、8時とか。
そうそうそう、うん、朝にしてたんだけど、なんかまあ朝だと自分もその確認がしやすいみたいなのがあって朝にしてたんだけど、一回ちょっと配信の手続きミスで朝に出なかったこととかがあって、
うん、
でその時その出る時間のすぐぐらいに問い合わせあったりしたから、なんかあれ出てなくないですかみたいな。そう、
あ、はいはいはい、
わおみたいな、バレたみたいな、
うん、はいはいはい、
あのケンちゃんがよく言う、起きたら朝ごはん用意しとくじゃないけど、
あ、ね、朝ごはんあれないんすけどみたいな。
そうそうそう。
あれっつって、
ね、通勤時間の耳汚しでという。
いや、そうだよね、それもあるよね、だってね。
そうそうそうそう、
1時間取るから行き帰りぐらいは金曜日カバーできるか
ね。そうそうそう、もう初め行く時はこう会社嫌だなって気持ちを忘れてこうね、くだらない話に耳を傾けてもらって、帰りはこうケンちゃんのキレのある質問の回答で、ね、勉強モード入ってね、家帰ってビート作ってもらえたら、
うん、ビート作ろうってね、
ね、はいはいはい、なってもらえたら。
ああ、なるほどね。
そう、
うん、
そんな気持ちでやってるけどね。だからあの最初の挨拶もこんにちはをやめてお疲れ様ですにしようかなみたいな、
うん、ああなるほどね。
そう、もっと週末っぽい花金だぜ、うん、ベイベーみたいな感じで行こうかなみたいな風に思ったりはしたけど、
はい、
ケンちゃんがついてきてくれるかで、うん、
ついていかないね、
いかない。
ついて
もうなんかレゲエホーンとか入れちゃうみたいな、もう超安っぽいパリピのノリみたいな、プープープーみたいな、そう花金だぜみたいな。でもそういうものにさ、お酒はつきものだから、
だからそういう気持ちになるのはまあ時々はいいかなって思った。
うん、いいよ。
で、うん、デメリット言っていい？
あ、出た。
デメリットもありました。
見つけた。
うん。さあ、いいことだけだったらみんなやってるよ。
まあそりゃね、いろいろそりゃそうなんだよな、うんうん。
物事にはやっぱ裏と表あるんです
よ。あるね、うん、
はい。僕が実際に自分で人体実験して思ったデメリットは、
うん、
なんか仰々しくなるけど知的活動マジでできんくなる。
ああ。
まあ、そう、その飲んでやるものでもないんだけど、
うん、
例えば、僕は映画見ながら酒ビール飲んだんだけど、
うん、
映画の内容はね全部わかるけど、
うん、
そこから何を得るかとかっていうのはもうゼロだった。
なあ、だそりゃそうでしょ、うん、
内容ある映画見たのに、
あ、
内容ありそうな映画見たのに、
それって
ストーリーは全部追ってんだよね。
初めて見る映画だった。
うん。
ああ、そっかそっか。
僕もう一回見たもん。
ああ。
で、僕それどういうことかっていうと、僕映画見るときってなんかビートに役立つことないかなと思って見たりするじゃんね。
うん。
っていうかもうそれが 100% なわけ、映画見る理由。
インプット。
リラックスしようとかじゃない。
うん。
そうそうそう。だから。それってめっちゃ注意深く見らんと組み取れんやったりするっちゃうね、うん、ちょっとした登場人物の心の移り変わりとか、あ、これなんで今僕めっちゃ感動しとっちゃろうって思うとか、
うん、
なんでかっていうと普段はこれしないのに、普段はこの主人公ってこれしないのに、この人のために自分の体を犠牲にしてこれやってあげたから感動してんのかな、え、そういうことで感動ってするんだみたいなことを考えながら映画見よっちゃうね、うん、そうそうそう。それができずにただストーリー追うだけでいっぱいいっぱいになってしまうから、考え事できないから、あ、そういうのやるのには向いてないなって思った。だから友達と喋るのとかはいいなって思ったけどね。
なるほどね。そっか、まあ映画となると、うん、まあケンちゃんの使い方だったら確かに厳しいかな。そうそうそう、なんかあの内容内形がいいのよ。あの、
いや、それ時間もったいなくねえか。
いやいや、もったい、だってそのオンの時間を忘れるためのお酒
だから。の時間ってことだもんね。わかるわかる、空白の時間だもんね。わかるよ。
でそれでまたオンの濃度を上げていくっていう作業だから、まあまあまあ2時間ぐらい。
それだったらな、友達と喋りたいな。
でもそうなのよ、あの一人でそれを能動的にやるっていうわけでもないんで、
ね、むずいよね。
今日は飲んじゃうぞとか、まあ習慣になってる人ももちろんいるけどさ、
うん、
そういう活力を得るための時間だからね。
わかる。
だから俺は常日頃ケンちゃんに言ってるのは、そういうオフの時間を作ってほしいって言ってるから、
うん、まあね、どうなんだろうね。まあでも僕さ、心鍛えられとうけんさ、オフいらんちゃんね、言ったら、
ね、そんなことないんだよ実は。
なんか、うん、いや、リラックスしてるなと思ったけど、考え事したいなって思いながら飲んだもんね。
うん、
いや、これ考え事できんやんと思って潰れたもん。
多分ね、ケンちゃんはね、うまいことできてるんだと思う。あの、おふれてるんだと思うよ、どこかで。
あ、それはそう。
うん、
あ、だから散歩とかそれなんだよね。
うん、そうでしょ。
うん、
あの最近 C ラウンジで
長時間のウルトラ鉄人、
そうそうそう、上げてる猫動画とか、最近 C ラウンジです。
ああ、うん、
ものすごい量を上げてるじゃん。
で、うん、結構猫好きだもんね。
俺も逆に俺はあんまね、猫動画とかあんま見てなくて、見つけてなくて、そう、うん、そう。でもケンちゃんがシェアしてるやつとかをこうさっきも見たりしてたんだけどさ、
うん、
いや、めちゃめちゃ癒されるみたいな。だから
もう僕のインスタと YouTube のおすすめ猫ばっかだ。
そういうことなんだと思うよ。あれだって例えば4分とかの映像だけど、そこにもう癒ししか詰まってないから、下手したらその飲み2時間が 持ってくるリラックスがギュッとされてる可能性がある。もう濃縮。
そう、しかもただ
ただそうそうそう。でそれをなんか一仕事終えた後にちょっと見るだけで、ああよかった、そうそうそう、癒された頑張ろうみたいになれるから、あこれは確かに合理的だなとか思ったり、うん、さっきもしてたけど、
そう
そう
そう。でじゃあここで僕が好きな系統の猫動画言っていい？う
ん、ああぜひぜひ。
まあ僕が好きっていう条件の猫動画があって、うん、その条件何かっていうと、
うん、
BGM なし、字幕なしの猫動画。
あ、はい、いいね。
あのガチガチに編集されて猫動画あんま好きじゃなくて、
あるよね、う
ん、なんか BGM が入ってたりとか、
うん、
あとなんか飼い主の心の声みたいなあのママおはようにゃーみたいな字幕とかあったりするじゃんね、
うん、
まああれすごい僕は嫌ママおはようにゃーみたいな、うん、なんか、
ね、かる
猫語みたいになっとってさ、うん、眠いにゃーみたいな、
うん、
いやいいってそういうのみたいな。あとその BGM とかも、いや、うん、猫のゴロゴロとか聞きたいのにみたいな、
うん、そうだね、
なんか猫の鼻息とかふんふんって猫ってするったい、うん、それとか聞きたいのに、
うん、
なんか BGM なんかあるし、あの、うん、なんか無料のやつとかね、
うん、そうねそうね、
もういい、いいそのまんまで
そのまんまで、ね、
出してくださいよみたいな、そうそうそうそう、ママ行ってらっしゃいにゃーみたいな、
はいはいはいはい
感じで、でそのなんかとっとう人もなんか赤ちゃん言葉みたいな感じで喋りかけたりしてさ、うん、そういうのよりもう僕が上げとるの見たらわかるけど、
そうだね、ないね、
そうボスってしたこうなんかブサイク猫がなんか鼻息荒く寝てるみたいなやつとかがすごい僕は好き。もう本当の多分猫好きだなんだけどね。
最近餌のお皿変えましたぐらいのやつとかだもんね
そうそうそうそうそう、でもそれが可愛いっちゃうんだ
よね。
なんか
これガチだなとか思ったりする。
ガチ散歩と猫で僕はできてます。
でもさ、酔ったらどうなるとかはさ自分ではもう分かる感じなの？あこれ酔ってきたなっていう時の自分って、
あその時うん分かったよ。だから考え事したいなって思ってたりとかした、
うん、楽観的になるってことはどちらかっていうとハイな方というか、
あうんハイになってたよ、うんうん、だから友達と喋ったら楽しいだろうなとかも思ったし、
ね、なるほどね。あそっかそっか、
うん、
そういうタイプではあるんだね。
うん、
いいじゃん。飲みの席で嫌われないタイプです。大丈夫。
そうだね、うん。
結構自分の世界に
落ちる人いるんだ。
とかそういろいろいるから、もう自暴自棄にな
って
る。
めんどくせえ。ああめんどくせえ。
いやでも
そういう人いるの？
人はねそういう人でね、あの愛おしいものですよ。う
ん、そう。
そう俺は結構どんなタイプでも好きだから。
またたびくんはそうだね、全部すべてを受け入れてくれそうだ、ね、
そうそうそう、こんなこと言うなよっつってもずっと2,3 時間ずっと
あー僕無理っすね。
でしょ、全然俺は平気なんで。
何言ってんの、頑張れよって思っちゃう
ね割と平気なんで、そう、
うん、
なんかねやっぱそういうところをこう見せ合うとまた深まる絆みたいな、分かんないけど ね自分の中であったりする、うん、あのそういうとこ見せてくれたんだみたいな、
うん、
そうのもあるし、なんか、
うん、
ね、同じ屋根の下でこうね泊まるじゃないけどさ、そうキャンプした後みたいな、
同じ釜の飯を食う的な、
同じ釜の飯を食った中みたいな、なんか謎の絆の深まりがある気はするね、
うん、はいはいはいはい、うんうん、家飲みすげえよかったから今度こっち来た時うちでピザ食おう。
ああそうしよう、全然、
うん、
やりたい。あとやっぱジェンガとかしたいけどね。
ジェンガいい、
あのね、あ酔った時ジェンガとかちょうどいいんだよ、
うん、
マジで試合にならないから、ね、ちょうどいいんだよ、その 1,2 回で終わるんだよう
ん、
もう無理、泥酔ジェンガ。
あとさ、
うん、
夏限定だけど、
うん、
飲み散歩楽しそう。
うわー危ないよ、絶対楽しいよ。
危ないんだ。
いや
楽しすぎて危ない。あ楽しいよね、楽しいよね、
そう、
うん、
楽しいよ。
ちょ今度来た時それやろう。
あそれだね。なんかやっぱね花火とかやってたらね最高なんだよね。
あー分かる分かる分かる分かる分かる、
最高なの。
あちょっとなんか楽しみになってきた
でしょ。
分かる。
なんかねしかもね花火とかがっつり見れなくていいのよ。
いや分かる。音とかさそう雰囲気を残り顔かかあの香るだけでいいよ。
そうそうなそうな
分かる。
なんならその花火を見に来てる人が遠くにいるのを 見れる
ぐらい。いや分かる分かる。を人少ないところから見るっていう。
そうそうそうそう。
うん。僕もそれ大好きだ。
うんそれぐらいがねうまい酒飲める。
うん、ああそれやろ
ね。ああのカップル今あ告白するよみたいな、
うん、そんな
頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ、うん、みたいな、
うん、
でこう別の方向行ってあダメだったっぽいみたいな、
うん、
あの人間ドラマうずるめ入ってるから結構そういうの見てるとねお酒進むよ、
うん、
うん夏待ち遠しいね。そう考えたら
それ今度来るときあるっしょ。
多分もちろんもちろん夏はもう
その時に
たくさん行きたいっすね、うん、東京の方にも
あの一日開けてもらって。
そうだね
やりましょう、う
ん、まあケンちゃんもそれまでこう家飲みでこう自分を開拓しながら、
うん、そう ねいやでもな映画だから同じ映画2回見たけん4時間使ったっちゃんね。
うーんまあ映画じゃなくてもいいじゃん、まあとりあえず。
あまあそうだね、
わかんない本当に。だからそういう時にいつも聴いてるビートとか聴いたら発見あるかも
しれない。あそれはある。違う風に消えるとかね聞こえるとかね。まあそれもまたでも考え事だしになるしね
そっか瞬時にオンに変わっちゃうのか難しい、
うん。いや本当に友達と喋るとかオンとかないから。
うんそうだね、まあ、
多分いいんだろうなと思ったわ。うんうちで飲もう。
そうしよう夏、
はい、
飲みましょう。
はい
また連絡するわ時間ある。
はいということであのご報告させていただきます。
はいケンちゃんお酒、
はいビール飲みました。はいあの犯行時刻は先週の土曜日、はい、犯行に及びました。Hey, you know, everybody's talking about
the... ケンちゃん、
また小話始まる。
ちょっと、
また小話始まる。
先週ね、うん、
関係あんのかな、これ本題か。先週しっかり怒ったからな。しっかり注意したからな。今回面白い話なんだろうな。どうぞ。
ケンちゃん、最近なんだけどさ。
はい、
暴走族多い。暴走族の人がすごい。
これビートの話のポッドキャストです、ね、
そうでも
合ってます。僕が合ってる。今聞いてるのは
そう今週のトピックなんですよ。その中でも今週マジホットなのは、はい、マジ暴走族の方激増しました。うちねでかい大通りがね、う
ん、田舎か。
そう、うん、川のそば通ってて結構ね週末とかはね、うん、行けてるバイクがブワーって通る。なんかそういうツーリング
夏増えるよね。
そう、うん、適してて
気温
が上がってくるとね、うん、で夜はね結構暴走族の方が何人かいてブンブブブンブブ
暴走族なんだ。普通にバイク好きな人じゃなくて。
あじゃなくてね夜はやっぱりね
暴走族なんだ。
若いあんちゃんでしかもね
若いんだ、うん、
それがね3人とかなんだよ普段。
ああ
そう、それがねなんか今週ぐらいから多分ね 4,50 人ぐらいになってるんだよね激増しててそう。
でもそれ毎年でしょ。
それが今年まだ住み始めてさ1年経ってないから毎年のことなのか
は初めて。そうか、はいはいはい、
分かんないんだけど大体ね決まった時間にね、そう 4,5 人ブンブブブンって通って、もしかしたらこのね、うん、今ラジオの収録の裏にちょっと入ってるかもしれないけど今もね多分10人ぐらい通ってる。そう
へえ、
そうなんかここ最近増えたな。
あれでも聞こえるぐらいなんか大通りに面してる家なわけでもないでしょ。
なんかね多分
それで聞こえるんだ。
山効果でね増幅するんだよね
そのなんか倍音みたいな感じであれじゃん。
こう天に登ってくるね、うん、その暴走音。
うん 反射に反射を重ねてね、
そう反射
山彦みたいにね、ヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホーヤッホー
でなんでこんなに増えたんだろうなってさっきちょっと考えてたんだけど、今やっぱ時期的にこう卒業シーズンでみんな春休み、
あーなるほどね、うん、
で多分一部の 4,5 人で毎日暴走してた方はもうドロップアウト組だと思うんですよ。で、まあ、それはそれで全然いいと思うんだけど、でも、
うん、
学校にちゃんと行ってて
先行くぜっつって、
そう普段暴れなかったやつらが今一斉に暴れ出してるんだなっていうので、
うん、
ちょっとエモい気持ちになってる今日この頃なんですけれども、
うん、
そう全然俺はいいと思う。そのまあうるさいけど青春燃やしてくれって思いながらいつも
広い道走りやすいしね。
そうただマジでその倍音でさっきの山倍音でね何にも聞こえなくなるぐらいの時間があって
家の中でも、
もう家の中にもう反響しちゃってさ、もうブオーみたいになっていく時があるから、そうちょっと、うわーとは思うんだけど、そういうこう青春のパワーを感じる春が来たなということで、そう今週話したいのはDJ のテクニックについて、自分なりの DJ のテクニックをちょっとここで話していきたいなと思っております。
はいはい。
はい、やっぱね結構 DJ する機会が多くてですね、自分も、
うん、
なんか高知に来てからまたさらに増えたりしたなって感じなんだけど、
うん、
なんか普段 DJ するとき、まあレコードでやるのがほとんどなんですけど、なんか片手間でやってる割にこう自分なりにこだわりがあったりとかして、なんかそういうのを今までこう触れてこなかったからここでシェアしたいなと思いました。 DJ ってさやっぱりこう技もあるしで選曲もあるしさ、
うん、
まああとはその盛り上げるその気概というか、
うん、
そう盛り上げるぜあんちゃんっていう気質とかいろんなところにこうなんだろうな能力のバロメーターがあると思うんですけど、
うん、
自分はその選曲みたいなところに全振りしてるんですよ。
はい。
選曲するのが好きなんですよね。
うん。
で多分だけどなんかケンちゃんもそっち系なのかなとか思ったりして。
ああいや僕はちょっと考え方違くて、うん、練習する時間が取れないからそうなってるっていう感じかな。
ああ。
本当はだから。うん。うん、そのスクラッチとかの練習ね。
はいはいはいはい。
うん、だから僕がもし DJ 好きなんだったらもうゴリゴリそっちやってる。
ああなるほど。
ぐらい好き。だからビートジャンキースのなんかジャグリングとか見るのすっごい好きだし、
ね。ああなるほどなるほど。
うん、スクラッチとか、
うん、
だから興味がそっちに向いてたらもうDMC とか出る競技者みたいな DJ が好きだし、
なるほど、
プレイングもそういうの見るの好きなんだよね。
ああでも確かに
それ時々するしてくれる人いるじゃん。
いるね。
最近はさもうただつなぐだけの、まあ僕もそうだからあんまり言えないけど、ただつなぐだけの人多いじゃん。
多いね。俺もそうだ
けど DJ でもそれはそのなんか松田くんがビートメーカーだからと、その人の選曲を聴くのが楽しいっていうのはあるけどさ、 あるから成立してるけど、
うん、
まあ DJ だけだったら、
うん、
だけで僕がやるんだったらそういうのもなんだろう、ジャグリングとかも織り交ぜて僕はやったりしてたはず、
はいはい、なるほどね。
だから僕も DJ するときはその自分はビートメーカーでこういう曲普段聴いてますよっていうのをシェアするっていうのに甘えてスクラッチとかあんまりってか全然や
る。はいはいはい。でもなんか
もう選曲命でやってる
から、まあ、なるほどね。技術的な部分はでも SP で DJ することで結構補完できたりはするよね。それは結構強みだったりする。
まああれも言ったらまあボタン押すだけだからね。
ああそっか。
裏を話すとね、
うんうん、まあでも
だから選曲にまあ僕はこんなの聞いてるんだよみたいなのをシェアするって形にはなってるけどね、はいはいはい、
なるほどなるほど。そっか。まあでも確かに自分もスクラッチとかはすげえ練習したいなと思ってて、 まあ、それもなんか結構自分の DJ の幅を広げられる一個ではあるじゃん、
うん、
でなんかやってみたいことも近いというか、
うん、
そうだからやっぱり練習もしたいけど、でもうん、まあそうだね、まだちゃんとできてないって感じだね。
うん、いやあれ相当時間かかるから。
スクラッチしてる DJ の人ってさ、例えばスケボーだったら板の裏がズタズタじゃないけどさ、
うん、あれかっこいいじゃん。ただプッシュで乗ってるだけじゃないみたいな。
そうそうそうそう、あの
クルージングで乗ってるだけだったら傷つかない
から、傷つかないからね。そう、もう傷のつき方も一方向だけみたいな。あ、この人、
うん、そうそうそう、トラック斜めに削れてて、うわめっちゃ K グラインドしてるみたいな。
そうそうそう、K グラインダーじゃんみたいな人とか、そういうの好きなんだけどさ、例えば DJ だったら横フェーダーのつまみの周りだけ塗装が剥げてるみたいなのとか、
わかる。
すげえ憧れるじゃないけど、やっぱかっこいいな、やってんなって思ったりするんだけど、まだ自分も全然ピッカピカだから、そう全然そこまでいけてない感じ。
だって僕ビデオ買ったもん、教則、
はいはいはい、
ビデオみたいな。
ああ、あるよね、あるある。
誰のやったっけ、なんか誰かのやつ買ったもんね。
日本人の DJ の人とかじゃない、多分結構出してるよ、
ね、うん、日本人で誰だか忘れちゃった。
うん、いいよね、 DMC とか憧れるよね。自分もあの、中学生の時か、朝の10分間読書って時間があってさ、
ああ
るじゃん大抵。でその時はあの、うん、DJ の How to 本読んでた、ずっと。
はいはいはいはい、
そう、
うん、
最初はハウスでつなぎの練習をしましょうみたいな。あ、なるほど。
あ、簡単だから。
そうそうそう、で高校入ったら DJ の機材買うぞとか思いながら読んでたんだけど、
うんうん、
そうだから結構スキルに憧れはありつつも、今ね自分が DJ してる時に面白いのが、なんか誰でも聞いたことありそうな曲を、あの誰も聞いたことない曲でつなぐっていうのを結構テーマにしてて、
うん、
例えばなんか演歌みたいな曲とビート混ぜちゃうとか。
ああ、わかるわかる、つなぐってことでしょ。
そう、それがね面白いんで。
わかる。
そう、
違った聞こえ方になるよね。
違った聞こえ方になってる。結構曲聞くときとかもそういう、うん、
僕もそれよくやる。
あ、やっぱり、
うん、
やるよね。
聞かせ方の一つとしてそれめっちゃ強力だから、めっちゃやる。
ああ、そうだよね、
うん、
で結構ね混ぜてて気持ちいいんだよね。
うーん、
やっぱね、その生、例えば生音とビートとかって、ビートって言ったら結構ずっと規則的な、まあループ音楽だからさ、うん、規則的な拍を、うん、まあずれてたとしても刻んでいくけど、生音ってやっぱ走ったりさ、遅れたりとか、結構グルーブの揺れがあるから、ロングミックスしていくのが難しいんで、
うん、あー、そうだね。
そういうのをこうなんかエフェクトとかでこうビギギギとかやりながらなんか繋いでいくのに結構ハマってて、
うん、
最近よくやるのはね、なんかもうめっちゃふざけた曲が、ふざけたって言うとちょっと変だけど、なんかあのミソの丸米くんってあるじゃん、丸米味噌、あの丸米味噌の CM ソングがね、あのレコードになってるのがあるんだけど、
うん、
それがね45回転の7インチなんだけど、
うん、
それをねフックで33回転にして、
うん、
あのルーツダブとつなぐっていう、結構ルーティーンでやってて、
うんうん、ハマるんだ。
これがねハマるんだよ、ね、なんかね、
うん、
その丸米くんの曲をね33回転にするとね、ベースラインがねレゲエになるんだよね。
あー、へえ。
ドゥンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいなベースラインになって、うん、でそこをこうバチッと合わせていくとね、うまく混ざっていくんだよね。
うん、
でそれがねなんか例えば DJ とかそういうお祭りみたいな時に DJ とかしてるとね、
あー、なるほどね、
周りの空気が変な感じになるんで、
うんうん、
それがなんかまあ DJ としてはあんまりよろしくないのかもしれないけど、個人的には好きというか、
うん、
なんだなんだみたいな。
うん、
でそういうルーティーンをね常日頃探してますね。
なるほどね。
そうで、それが楽しい。なんか最近、
うん、やっぱ、うん、そういうお祭りでしかできない ことだよね。
そうだね、
普通の、うん、クラブでやるとあれだから。
そう、
場所を選ぶけど、でもすごい面白い発見とかもあって楽しいよね。真面目だからこれまずいかなとか結構思うもんね。やめた方がいいかなみたいな、面白いけどやめようかなになっちゃう。
ああ、そうだよね、
さすがにみたいな。わかる、僕もやりたくなる気持ちはあるから、
うん、でもやらないでしょ。
そう、やれない、面白いと思うけどこれさすがにみたいな。
ケンちゃんね、あの一個ね助言するとね、あの、うん、やらない方がいいんだよ。
そうなんだ。
これね、
あ、じゃあもうやってる人がそれ言うんだったら
そう、ね、そう、あの本当はやらない方がいいんですよ。でも自分結構ビートでもそういうことやっちゃうんですよ。例えば、
ああ、そうだよね、そう、 そうだよねって言うとあれ。スッと悪口言っちゃった。
思い浮かぶ節があるじゃないですか。あの、まあ、なんかボノボノの SE を入れたりとか、ボノボノの汗、
まあ SE はまだいいとしてさ、
でもあのデフォルメするじゃん。で、俺は最初そのボノボノの SE って誰にも分かられない、分かられないと思ったんで。
分かられる、あんなもんみんな分かるでしょ。
そう、そしたらあの初めて使った日にいた R2 が、これボノボノ、マサミさんボノボノとか言って、うわ、すっごいバレたみたいな。多分ケンちゃんとかもすぐ気づいた。
いや、オタクはみんなわかるから。オタクというか、みんなわかるわ。
ちょっと見くびってましたね。でも、うん、なんかそういう、あとは昔の CM を入れるとか、もうそれも、
うん、だからそれをさ、うん、あ、まあそれをさ、あの JPEG マフィアみたいな感じで使うとまたね、かっこよかったりするんだけど、ね。
うまい人はいるんだけど、でも俺は
あれわかる、あの
わかるわかる。
お相撲さんのやつとか、
ああ、分かる分かる。あのこういうこととかは思うんだけどね、
あれ普通にすごいうまかったけど、
うん、
でもちょっと違うもんね、使い方が、ね、
ちょっと違う。なんか本当
は分かる分かる分かる分かる、
多分コラージュとかした方がいいんだけど、あの、
まあ、あんまやっちゃうって
最近は。そう、俺もねちょっとやってないんですけど、例えばビート終わった後にわざわざエディットして、なんか東進ハイスクールみたいな昔の CM とか入れて、で次ビートに行くみたいな。で組んでる時は
わかる、そのギャップがいいんでしょ
う。そうそう、これでちょっとインターバル置こうとか思うんだけど、うっかりそれ30秒とか1分入れちゃうと、
あ、
本番で流すと長い。
もう、あ、そうそうそう、でその地獄の30秒
そうなんだよ、あのね、
その間どうすんのっていう、
その間、ね、
のこっちは酒飲むしかな い, い
う、そう、マジ地獄の30秒が始まるん
だよ。だからやんねんだよ。
そう、やらない方がいい。
地獄だから。
そうで、何回かやって、まあ、やめたんだけど、やっぱりこうやっていきたいなみたいな、そうところがあって、やっぱそれがこう、
なん、いや、いいんじゃない、そ
う、世界観だみたいな、
やらないけどっていうね。
そう、でもそこをこう
人にはいいんじゃないとか言って、
そう、いやいや、うまくやっていけるようにって考えて、懲りずにやって
た。そう、上手い人がだから上手いんだよね。そう、なんか同じこと言ってんだけど、上手い人がすごいんだよね。
それ上手いの、やっぱ MF Doom とか超うまいと思う。なんていうのかな、
あー、なるほどね。そう、あ、僕はだから JPEG マフィアうまいなって思う。
あー、 JPEG マフィアとかね、
ギリギリついていくのってマジむずいから。
そう、難しいんだよね。なんていうか、まあなんかそのサンプリングコラージュみたいな世界観なんだよね。で結構オールドスクール、
ドゥームもそういうのやるんだ。
ドゥームはまあなんていうの、なんか自分がこう言ってるような文脈とは全く違うとは思うんだけどさ。
そうだよね。
そう、あのアルバムの中でそういう世界を構築していくの、その曲だけとかじゃなくて、うん、なんかね、やっぱ、うん、なんていうのかな、そのサンプリングでもう音として構築していくのがすごい、すっごいうまいなみたいな。ちゃんと、
あ、それはそうだね。
そう、ヒップホップに落とし込めてるなみたいな。
うん、うん、
でなんかそこの修行みたいな感じですね、自分の中で。
うん
う
ん、
違うジャンルの曲と自分のメインのジャンルというかをこうつないでいくみたいな、でグルーヴを一貫させるみたいなのが、
わかるわかる、
結構 DJ をしていく時のテーマで、練習というか、で結構その実験として結構普段は DJ をしてて、も
う
なんか探して、あ、この、あ、これ演歌だけどすげえビート振ってみたいな。で それとこのブレイクつなごうとか思ってこうやったりとかして、そこでなんかねスクラッチとか入れてこう反拍ずらしみたいなので、うん、入れれたらね、入れてつなげたら多分もっとすごいんだろうなっていうところで、うん、
あ、なるほどなるほど、
そう今その実験を常に DJ でしてるっていう感じだね。なんだろう、定番曲みたいなのをこうこの人がかけるからみたいなのあるじゃん。
ああ、わかる。なんか僕それ伊杉さんがそれ思う。
ああ、でも伊杉さんとかも本当そうだと思う。
伊杉さんがプレミアかけるとなんか違うんだよ、
う
ん、
そうそうそう、
僕の中でだけど。
そうそうそう、伊杉さんのかけるプリモとか、なんか違うなみたいな、
うん、
そう、なんかそういう感じもすごくな、刺激されるなと思いますね。うん、そう、うん、なんかこいつがかけると違うみたいな、
うん、
なんかそこを探してる自分なりのなんかところを、
はいはいはい、
そう常に探して今 DJ をしてるって感じですね。だ結構なんか最近はなんか自分で自分を褒めるわけじゃないけどさ、長い1曲を聴いてるみたいだったって言われることがある。全然違う曲を。
ああ、嬉しいね。
そう、それなんかね、うん、ちょっと嬉しかったりする。長い1曲だったねみたいな。だからなんかそういうちょっと、
なんか世界観作り込めてたっていう
感じ。そうそうそう、なんか作り込んで、うん、やるみたいなのは意識してまして。
わ、う
ん
う
ん、
かるわかるわかる。
で、なんか こちょっとオチのない話で恐縮だったんですけど、最近また通販を復活しまして、
うん、
で、その通販復活でちょっと特典でね、DJ ミックスをつけております。
あ、そのミックス販売じゃなくて特典、なんか買ったら特典でつけれるんだ。
はい、
聞けるんだ。
買ってくれた方に、これはスイートソウルのミックスなんですけど、結構これは定番曲をたくさん詰め込んだスイートソウルのミックスをつけています、うん、今まあ、自分が実験してるこう DJ のグルーヴみたいなものを詰めたので、よかったら概要欄のリンクからお買い物をしてチェックしてほしいです、
はい、あ、いいね、
はい、
うん、ちなみに注目商品は何今 TMS の
今ね、はい、うちに入荷してる注目商品は、オジジっていうビートメーカーと、はい、キヨシっていう MC がいるんですけど、はい、その2人が出したカセットのアルバムがあるんですよ、
うん、
もうこれがもうすぐ完売してしまうんですけど、はいはいはい、ぜひチェックしてほしいです。
お
めちゃくちゃオリジナルな、
うん、じゃああるうちに、
はい、ヒップホップなんで特典もつけますので、はい、ぜひチェックしてください、はい、というわけで、
はい、
まあ、DJ 頑張って、最近は DJ 頑張ってますって話でした、
うん、いいね、うん、
ケンちゃんの DJ も今度聞かせてください。ベロベロで聞きたいんで、
あ、はい、
よろしくお願いします、
はい、盛り上がる曲満載で、
あ、最高。次のトークテーマは質問箱の質問に答えるコーナーです。ツイッターの質問箱にいただいた質問で気になったものを2人で回答していきます。クラム君、今週選んだ質問を教えてください。
はい、ちょっと読み上げていきます。これからビートメイクを始めていきたいと思ってるんですが、機材選びで迷ってます。今のところ MPC キー37の購入を検討してるんですけど、これ難しそうなのと、あと出たばっかりっぽくて説明動画とかが少ないんで、決めきれずに迷ってます。クラムさんとかマタビさんが機材選ぶときに決め手となるものがあるのであれば教えてほしいですっていう質問をもらいました。
なるほど、機材ね、は
い、ビート作り始めあるあるというか機材迷いあるあるですけども、う
ん、確かにな、
はい、
でもこれその新しい機材、まあ、そのなんていうの、 MPC キーって本当に最近出た機材だと思う
んですけど。知ってたんだ、僕知らなくて調べたわ。
うんうん、あ、そう、あれはねなかなか画期的なのが出ちゃったなっていう感じは、
まあ、要するにあれって MPC スタジオの鍵盤バージョンみたいな感じだよね多分。
そうだね、
うん、
MPC の機能も多分なんだろうな、ミディ鍵としてじゃなくてそのリードキーとしての機能もついた鍵盤が一個になっちゃったっていう、融合ビューンバンっていう、そういうやつって感じ、イメージですね、うん、だから MPC、うん、MPC でビートを作った上に弾きでこうなんかメロディーを乗せたいみたいな人にすごいいいなとか、 自分でコード弾いて、
そういう感じなんだ。
そう、それをサンプリングしちゃうとか、それが1台でできちゃう。
あ、そういう感じなの、うん、ああなるほどね。
結構危ない機材だと思いますね。
あ、じゃあ、ああむずいねそりゃ。
そう、
なるほどなるほど。
で、どの程度、まあ、ビートメイクを始める方にとってはある意味ですごい強力な機材だとは思うんだけど、いかんせん
もうそれと一緒に骨うずめるぐらいの覚悟があるならいいよね、
うん、そうそうだと思う。
なんか見た目超好きとか、
そう、
なんかあとはこれ出たばっかりっぽいから、
うん、
これ誰も使ってないうちにこれ使い込んで、誰も作ってないような作り方で誰も作らないようなビート作るぞみたいな気概があれば
ね、
すごいいいと思うけど、
もう舐めるように触って覚えるしかないっていう状況で、
ね、そうね、もうしかも説明動画ないから自分で試したりしまくらないと多分ダメだから。
で、多分自分が知る限りそのシーラウンザーの中でもまだ MPC キー言ってる人はいないのかもしれない。
いやそうだね、少ないというかゼロかもね。分からんけど、分からんけど、
うん、中にはいらっしゃるかもしれないけどね、
自己紹介の中では見たことない、初めて聞いたもん僕。
うん、そうだね、
うん、
そう、ただまあそれがねやっぱりあるんだよね。自分も MPC じゃないや、SP404 のマーク2をゲットした時は最初期ロットで来たからマジで使い方分かんなかったんだよね。
うん、
なんなら、
まあでもそれはさ SX ガリガリやってたからある程度分かんじゃん。
うん、でもね最初は本当に分かんなかった。これ変わりすぎてて、多分ケンちゃんもね同じ気持ちになったと思うけど、そう、SD カードがないみたいな、まず、うん、もうその時点でどうやってその曲を入れるのみたいな、そこから分かんなくて、うん、で、あ、アプリと連動するんだみたいな、だんだんギリ情報交換ができたからよかったんだけど、うん、そうそうそう、うん、初め
あれ C ラウンジあったっけその時って。
あったあった、ありましたよ。
あったっけ。
で、俺結構 C ラウンジで情報ゲットした気がするね、う
ん、あ、言ってたね、うん、あ、やってたね。なんか色が黒の色味がちょっと違うとかなんか言ってた、ね、
そう、これ未だにちょっとデータを集めてます。
あ、
2種類色が出てるはずなんですよ、
うん、
そう、真っ黒い人と、その後のスタンダードの
ちょっとグレーっぽい、
クロームグレーみたいな
ってこと。
そう、
うん、
これ2種類いるはずです。で、多分真っ黒はエラーだと思う、うん、エラーか本当の最初だと思います。
うん、
これ情報を求むでございますが、
うん、
だそれぐらいその出たての機材ってマジで情報がないから、確かにね、その独学で行くぞっていうのがないと難しいっていうのはありますね。
まあ、ただ僕たちはさそれやってきた側じゃん。
そうだな、まあそうだね。
だってさ、まあ、僕で言ったら誰もまあ当時はね、当時はだけど誰も使ってない SP303 が最初に、一番最初に買ったハードだ
から。あ、そうなんだ、303が最初だった。
で、誰も使ってないリーズン買ってやり始めて、もうゲームで言うとハードモード超えてインフェルノで始めてしまったから、ゲーム初心者。
なぜ
インフェルノで始めて、マジで、いや、だからその時の僕は、
うん、
もう誰も作ったことないやつ作るぞって気持ちだったから、
あ、
MPC やだなみたいな、みんな使ってっからやだな、
なるほど、あ、
いい。そしたらもう誰も使ってなくてヒーヒー言いながら、うん、辞書ぐらい分厚いリーズンの説明書買う羽目になったけど、5000円ぐらいの。
もう買うしかねえ。
あれ買って、うん、それ読みながら作ったりしたから、うん、
なるほど。
でもやる気はだけはあったから、やる気と時間、それ読みながら泣きベスト書きながらビート作ったけどね、うん、最初は。
うん、なるほどね。
それぐらいやりたかったっていう気持ちはあって、で、うん、僕がこの質問者さんの立場だったら、うん、僕ならね、うん、MPC キー買うわ。
あ、
僕ならね。
俺も一緒です。
うん、
一緒です。
まあ、それぐらい誰も作ったことないやつを作りたいから。
うん、そう、本当そう。
うん、
マジで一緒。
僕ならって感じかな。
今ケンちゃんと俺重なったぐらい一緒、
うんうん、 決め手となるのは誰も使ってないとか新しいとかそれかな、
うん、
で多分それが使い切れなくて嫌だなって思うんであれば、
うん、
他の機材買っても多分そう思うから、うん、多分一緒なんだよね。
一緒一緒、
何買っても、
うん、
だったらなんか誰も使ってないやつをまずやって誰にも聞けないけど、
うん、
そのいじるのが楽しいって僕は思ったりするから。
そうだね、うん、
作れなくても、
うん、
いじってあこここうなったみたいな、じゃあ次につなげようって感じ、
うん、そうだね。
今回できんやったけど、うん、それ地道にやれたりするんで、まあ、ビート好きなんでね、
うん、そうだね。
そのそれは今僕がそのそういう何経験してきたからこれ選ぶじゃなくて、
うん、
昔のクラム少年だったとしても多分そういうことにすると思う。
なるほど、
まあ、それもさっき言った303買った時点でもう証明されてるよね。
そうねそうね、うん、
誰も使ってないやつ使うような人だったから、
うん、確かに、
うん、だから僕はそれ買うかな、
うん、
それが気になるんならね、検討してるってことは好き、見た目とかも込みで多分好きなんだろうから、うん、
そう、好きなものをっていうのはすごく大事、
うん、そうだからスケボーとかさ、
うん、
もう僕大きさじゃなくてさ柄で選んでたもん。
ああそうだよね、うん、
デザインで、
デザインだよね、
でかいし使いにくいけどまあいいやみたいな、好きだし、
ね、そうそうそう、それでいいんだよ。
だから自分に合ったさサイズで柄ダサかったら多分もうやる気出ないからさ、
うん、
スケボーとか。
そうだね、
うん、だから無理して僕だったら無理するかな、うん、無理というか、
まあ、
楽しいことに全突破して、
うん、
って感じかな。
パソコンで作るより絶対楽しいと思います。
あーハードね、
うん、ハード絶対楽しいと思う。そのビート、
うん、
なんかやっぱ MPC って機材は自分もよく使ってたから分かるけど、なんかビートを作るのが、まあ、今自分はエイブルトンですけど、MPC で作ってる時と、うん、エイブルトンで作ってる時だったらもう断然 MPC で作ってる時のが楽しいんですよ。やっぱりこの触る楽しさみたいな、
うん、
そう、パッドをバーンと叩いて音が出るっていうその楽しさが MPC にはあるから、で鍵盤を弾いて音が出るとかそういう楽しさもそこに詰まってるから、まずは、うん、なんだろうな、行き詰まりそうだったらまずはサンプリングして音を出す、ここまでは最短で覚えるようにティップスを取説読むとかしてどうにかこうにか工夫したら多分音さえ出たら楽しくなるから、そこまでは なんとか買ったら早くたどり着いてほしいなと思います ね。
そこがむずいだろうね。でもね、
そう、そこがね、難点なんだよ。ハードとか MPC
どうなんだろうな。
でも、
う
ん、そんなのも
持ってないから分かんないけどね。
そう、考えない方がいいですね。今のは多分めっちゃ簡単になってると思うので。
ああなるほど。
そう、昔のはあこれミキサーもいるじゃんとか、あここの接続が違かったとかってなるけど、今は多分なんていうの、ネットでを返してピュッて入ってこれるような仕組みがあるから、例えばスプライスからサンプリング音源バーッと取っちゃって、ね、パッドに割り振ってとりあえず叩いてみるとかぐらいまでいけたら、まあ、まずは多分音さえ出れば楽しくなってくるはずですね、
うん、
意外と大丈夫だと思う今の MPC は、意外と簡単だと思う。むしろ昔の機材って、うんうん、超不親切だから、まあ、
MPC はむずいよね、
うん、それこそ SP も難しいと思う。なんか例えばこれで曲作れると思ってSX とか303とかゲットしてもそう、全然俺はできないんで、そう、それこそめっちゃ大変だと思うから、むしろそのまあお値段もねかなり抑えめというか、これぐらいだったらこの機能ついてて全然ありだなって思う値段設定だったし、逆にでもパソコンで全部もう完璧な環境を整えるって言ったら多分 MPC キーが3台ぐらいはいるんじゃないかなと思うんで、パソコン込みでね、
うん、
めちゃくちゃおすすめだと思うっすね。
そうね、まああと失敗しても別に他の買えばいいからね。
まあそう、
これで終わりじゃないから、
それで終わりじゃないから、うん、そうそうそう、
とりあえず買っていいんじゃないかな、
うん、これは 俺もそう。
なので僕が選ぶ時の決め手は、
うん、
誰も使ってないか選びます。決め手にします。
そうですね。いやでもケンちゃん俺も一緒です、うん、できれば
一緒か。
誰も使ってないような機材をいつも探してる、
うん、
まあもうメインとなるエクイプメントはあるから自分の場合はその音の色付け的な意味で、
うん、でもさ、
うん、
ちょっと話膨らむけどさ、
うん、
僕格ゲーでは違うんすよ。
あ
プロが使ってるキャラ使うわ。
まあでもそれはやっぱりあれか、その強さが実証されてるっていうのがあるから。
使い方を自分で見つけるのには途方もない時間とか努力が必要だから。
あ
音楽はもうこれで飯食うとかの気概でやってるから、あの誰も使ってないみたいな方を選んだりするけど、ゲームでは食ってないから飯ね、好きだけど、うん、だからで時間も割けないしね、そんなに。まあめっちゃやってる方だけど多分、けど、音楽ぐらいは割けないから、その誰かが、まあ要するにプロゲーマーが考案した戦略を取り入れるっていう効率的な、上達をするためにプロが使ってるのと同じの使う。誰も使ってないキャラじゃなくて、
うん、
ジャンルっていうか専門を外れると僕、僕もそういう選び方しちゃうわ。音楽だからっていう、そう、何でもかんでもなんか新しいものとか誰も使ってるものを選ぶわけじゃないんだよね、うん、だからこの人にとって音楽はどういう立ち位置かにもよるんじゃないか。
あー、なるほどね。
そうだから他に趣味があってみたいな、
うん、
でその趣味の中の一つでちょっと手っ取り早くいい感じの作りたいなって思うんだったら、
うん、
また回答もまたね変わ書いてないから分かんないけど、うん、回答も変わってきたりする説もある。
まあそうだね、まあ目的、うん、っていうかそうだね、
そう手っ取り早く作りたいなとかだったらもうさ、ダウ機材なんかよりダウ買った方がいいとかさ、
うん、
いろいろあったりするじゃん。
やっぱそれをこう感じてた時にポンと出た機材っていうのはやっぱ運命なんじゃないかなと。
そうね、うん、
あのなんだろう、ファーストインパクトでこうね、相乗りみたいな、うん、
ファーストインプレッション、
ね、ファーストインプレッション、はいはい、そう NPC キー気になりますNPC キーもあった
か、うん、
ちょっと気になられてるっぽいっすみたいな、いい距離感なんじゃないかなと思います、うん、相乗り。
はい、
というわけで、今回のご質問ですが、まあ、初めての機材を選ぶときの決め手ですけれども、まあ、質問者さんは MPC キーをご購入で悩んでらっしゃるということですが、まあ、クラブもまたたびも、まあ、そういうときは誰も使ってない機材を選んで自分なりに独学でこう頑張ってほしいっていうのが回答でいいですかね。
はい
はい、というわけで、あの応援しておりますので、ぜひあのご参考いただけたら幸いでございます。ここまで聞いてくださりありがとうございます。今週は以上になります。 Twitter や Instagram でトークテープで扱ってほしい話題募集中です。クラムかまたたびにお気軽にメッセージお寄せください。私たちはビートメイクに戻りますので、皆様も良い週末をお過ごしください。また来週のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。
はい、また来週。